セック IR セミナー。この番組は証券コード3741ジャスタック上場、株式会社セックの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社セック代表取締役社長秋山一さん、聞き手は桜井英明さんです。この番組は11月12日に大阪で開催した IR セミナーを収録したものです。証券コード3741ジャスタック上場、株式会社セック代表取締役社長秋山一さんです。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。
まずはでは御社の概要からお話し頂戴できますでしょうか。
はい、設立が1970年になります。で、1970年と申しますのはちょうどあのコンピューターの黎明期と言われている時代で、これからの世の中がいわゆるあのコンピューターが広まるぞと、それから、ソフトが重要になる、でそういった時代でですね、特にあの SI 系のですねソフト会社、これのですね設立件数がですね統計上一番多い、年になります。でちょうど今のロボットがですね同じような状況にあるかなっていうような感じがするんですけども、その中であの当初はですね、当時はあの大学院生 理系のですね理工系の大学院生3名がですね、システム工学を勉強いたしておりまして、でこれは面白い、でこれからの世の中はいわゆるこれだというのがですね、ソフトウェアの中でもですねリアルタイム技術、こういった技術がですねちゃんとしたあの教科書があるんですけれども、それを勉強いたしておりまして、革新的にこれがこれからの世の中で重要になるということで、設立された会社でございます。
ここでさりげなく書いてありますが、主要顧客および取引先、大手通信キャリア、大手電機メーカー、あと研究機関って多いですよね。
はい、
その意味ではあの今我々がマーケットで、見ているような技術よりも一歩先を進んだ技術開発研究をしていると考えていいんでしょうか。
そうですね、設立の趣旨的にあのやはり大学院生が作った会社ということもありまして、どちらかと言いますと大学のいわゆるあの研究室の連携、それとあと国の研究機関ですね、そういったところであの研究をするというのが非常に好きな会社になります。で、採用もですね主にあの大体 7,8 割がですね大学院の、マスターまたはドクターでということになりますので、そういった面では非常にあの研究開発が好き、またはあの社員自体があの研究開発の仕方を知っている、そういった社員がほとんどを占めているというのが特徴でございます。
はい、
当社の特徴なんですけれども、大きく分けてこの5つでございます。1つはリアルタイム技術、それからの社会の安全と発展のためというのが、まあ、コンセプトなんですけれども、それのビジネスフィールドですね、それとあとプロフェッショナル化の推進、それと、チャレンジする風土、それからお客様に QCD&I をスローガンとするお客様中心ビジネス、この5つがですね当社の特徴になります。
社長、これ QCD&I っていうのは何でしょうか。
ここ QCD っていうのはですね、品質とそれからコスト、それと納期ですね。この QCD というのはですね、いわゆるソフトウェア開発の中では基本となるものでございます。決められた納期で、決められた品質で、決められた予算の中でいわゆるソフトウェアを作り上げるというのがあのベースになります。でそれで QCD ということになります。ただそれだけですと、いわゆるお客様の要求されたものを作るだけということになってしまいますので、それに対して I ですね、要はイノベーションというのがくっつきまして、QCD&I というのが当社の、ビジネスコンセプトになっております。
ということは QCD はまあ当たり前、
当たり前、
I が御社の特色。
そうです、
はい、こっからが難しいんですよ、リアルタイム技術っていうのが。
はい、ですね、まあ、セックはリアルタイム技術の会社であるということで、このリアルタイム技術というのは基本になるわけなんですけれども、言葉で申しますとですね、時々刻々と変化する外界と密接な相互作用を持ったコンピューターシステムを開発する技術、ものすごいあの名前なんですが、これあのリアルタイム技術というのはちゃんとした教科書がございまして、そこで定義されている言葉になります。で簡単に言ってしまえばですね、あのコンピューターといいますのは、入力があっていわゆる出力がある、これだけなんですね、単純明快なんです。皆さんもよくあのワードだとかエクセルだとかお使いになると思いますが、キーボードを入力して結果が出てくる、これだけです。でその入力を が自然現象であるようなものを扱うのがリアルタイム技術ということになります。ですから自然現象とは何かというと、例えばダムの制御でございますと、ダムの水位が要はいろいろ変化する、それから雨量が変化する、それから、衛星の 太陽のいわゆるあの観測衛星ですと太陽のフレアが発生する、それから、はやぶさみたいなものですといわゆる惑星に関するデータを見ながらいわゆる制御する、そういったことになります。でそういった自然現象を相手にしたものを作り上げるシステムをリアルタイム技術といいまして、要は無形固定資産みたいなもんでですね、いわゆる設計する、ノウハウということになります。ですからリアルタイム技術の製品が一つあるというわけではなくて、ソフトウェアをいわゆる設計する技術の一つがいわゆるリアルタイム技術であるということになります。ですから一般的な事務計算用のソフトだっていうのはセックは全くもって苦手になります。ですから、さっき言いましたようにロケットを打ち上げるとか衛星をいわゆる制御するとか、それから最近ですとロボットの自動運転みたいなものですね、いろいろと車が走っていきますといわゆるいろいろな状況が変化、時々刻々と変化するという状況がありますので、信号が変わる、それから歩行者が飛び出してくる、それから、車が割り込んでくる、こういったような自然現象を相手にして、それに対してコンピューターがどういうふうな制御をするかということ自体を設計する技術であるというふうに、お考えいただければ分かりやすいんじゃないかなと思います。ですから非常に設計する範囲というんですかね、適用する技術の範囲というのは非常に広いというふうに思っていただければ良いと思います。
瞬時に反応、24時間連続、再現性がなくても解析するってすごいですよね。まさに自動走行とかロボットとか宇宙っていうのはそういった世界ですね。
そうですね、もともとこれロボットもなかった時代に設計する技術なんですけど、この専用技術を考えた人っていうのはかなりすごいなっていうふうに思いますね。ただいわゆるそう簡単な技術はございませんので、そういった面ではいわゆるコンピューターの基礎知識というのがものすごく重要になってきます。ですから24時間連続運転しなきゃいけないとか、瞬時に反応しなきゃいけないとか、一番の大きい点はですね、再現性がないということなんですね。で自然現象っていうのは二度と同じことが起きない。ですから今皆さんが今日、こちらの会場に来られる時に、電車の多分パスモですとかスイカですとか改札口をこう出て来られたかと思います。でこの現象というのがまさに自然現象で、もう一度同じことを繰り返してくださいとしても二度と起きないんですね。で二度と起きないということは、それが何が起きたかということ自体をいわゆるトレーサビリティというんですが、データ的に全部蓄積していかないと、後で何かトラブルが起きたときに解析できない。でこれが結構すごく難しくて、通常のですねシステム設計やりますと正常処理が2割ぐらいしかなくて、ほとんどがエラー処理なんですね。でそのエラーの時にいわゆるどういうふうな設計をするかによって信頼性が確保できるということになりますので、ある程度結構難しい技術になります。じゃあそれに対してどういうふうにするのかということなんですが、一般的なソフトのエンジニアはそういうことが分かりませんので、SECの場合にはいわゆるポテンシャルの高い、新入社員を採用いたしまして、6ヶ月間かけて徹底的に教育するということがベースになります。
今の話ですとあれですよね、ETC なんかも同じ原理でしょ
う。そうですね、ETC も同じ原理になります。
ちょっとビジネスフィールドのお話伺いましょうか。
はい、当社のビジネスフィールドなんですけれども、社会の安全と発展のためにというのが、コンセプトになっております。社会の安全というところで、いわゆる社会基盤システムという社会のインフラに関わる部分、それから発展の部分ですね、これが夢の追求と申してますけれども、宇宙関連、それからロボット関連の先端関係のシステム、こういったものを開発いたしております。で時代とともにですね、いわゆるネットワークが普及いたしてまいりましたので、モバイルネットワーク、それから、インターネットですね、こういった新しい技術とともに、活躍する分野が、広がってきているということになります。ですから、当社といたしましては、この社会の安全と発展のために関わるような部分でリアルタイム技術、これが必要とされる部分について、開発するのが当社の事業分野であるというふうにご理解いただければ分かりやすいんじゃないかなと思います。
それぞれ今社会が目指している方向でリアルタイムソフトは必要とされていると考えていいわけですね。
はい、これからの時代 IoT というのがよく今言葉として聞かれますけれども、その基幹技術がリアルタイム技術であるというふうにお考えいただいて構わないかなと思います。
コンペティターってのはおられるんですか？ うちはオンリーワンだぜって感じですか。
よく聞かれるんですけれども、事業分野ごとにはいらっしゃいます。ですが、リアルタイム技術を要はキーワードとしている会社っていうのは多分、当社だけだと思います。
はい。さて、そういう中でまずはモバイルネットワークの分野ですか。
はい。皆さん今スマートフォンをお使いになっているかと思いますが、それにですね、付随しているカメラの機能ですとか、それからマルチメディア放送ですね、ワンスイングですとか、終わっちゃいましたけども、ノッティ V っていうのもドコモさんが提供しているサービスがありましたけども、そういったスマートフォン関連に、関する、ソフトウェアの開発ですね。それから今伸びてきているのはこのインフォテインメントと言われている分野なんですけども、これは自動車のいわゆるコネクティッドカーと言われている部分ですね。その部分のところ、それからあと NFC と言われている電子マネーですね、お財布携帯で、これに関してはいわゆるチップの中に入れるようなソフトウェアを、作成いたしております。ですから皆さんが今お使いになっている、フェリカとよく言われている、チップをもしお使いになっているものがありましたら携帯電話ですとか、カードだとかあると思いますが、そういったところ、それからあとモバイル決済端末と言われている、そのカードを使ってピッてやるとお金払えるわけなんですが、それの決済端末側ですね、そういったような開発を、行っております。まあ、この領域といいますのはいろいろと今スマートフォンがですね、だいたい普及が終わりまして一時的なブームが去ったということになりますので、どちらかといいますとですね、これからの分野というのはインフォテインメントですとか、それから、モバイル決済端末、まあ、iPhone がモバイル系で決済できるようになりましたので今後広がっていくかな。
そして次の分野が社会基盤ですね。
はい。これはですね、一般的なものになります。交通ですとか、それから医療、放送、それから防衛、それから観光庁絡みのところですね、こういった社会の安全に関わるようなシステムの開発を行っております。でここはですね、セックの特徴といいますのは、大手、メーカーさん、装置メーカーさん含めまして、それとあと観光庁さん直接という形で、行っておりますけれども、セックの特徴は何かというふうに言われますと、やはりそのリアルタイム技術が使われてくるような、分野に関して、ご発注いただけているということになります。
ここだけ見てるとあまり出てこないように思えるんですが、自動走行自動車っていうのはこの分野に入るんですか。
いや、どちらかというと宇宙先端側の方、
ね、宇宙先端側の方ですか、はい、こっちはじゃあシステムの方ということですね。
そうですね、
ですね、
はい、
でも ETC それから位置情報等々やっぱり多少絡んでくるっていうところ。
絡んできます
ですね。
この技術は非常に面白い技術を使ってはいるんですけれども、それほど大きく伸びるかっていうとそうでもないかな、はっきり申し上げまして、それはなぜかと言いますと、これ受注形態がですね、観光庁がほとんどなんですね。で国の予算に関係しますので、そういった意味では、国の予算から、例えば装置メーカーさん ETC みたいなものっていうのは大手の装置メーカーさんからソフトが入ってくる。で観光庁関係で、色絡みのところはセックが直接やってるっていうようなところでございますので、今後その市場が大きく伸びていくかって言われますと、まあそうでもないかなみたいな感じで、やはり業績のですね、下支えっていうんですかね、しっかりしたものを確保する分野であるという認識でおります。
じゃあ伸びそうなところに行きましょうか、
はい、
宇宙先端システム、
はい、
御社に行くとなぜかはやぶさが飾ってあるんですよ、受付に。
へ
え、やっぱ絡んでおられたっていうことですか。
はい、はやぶさはやぶさ2はやらせていただきました。
あ、もう出てますもんね。
はい。これは結構ソフトウェアっていうのはですね、宇宙の衛星のソフトウェアっていうのはですね、大きく分けまして2つございます。自動化っていう機能と、それから自立化っていう機能と2つあるんですね。で自動化というのはある一定のいわゆる時刻になったら一定のコマンドを打っていくという機能ですので、これはあまり面白くない、面白くなっちゃうし語弊があるんですけども、これは普通に上から下に流れていけばいい。ところがですね、自立化という機能があるんですね。でこの自立化の機能は何で必要かというと、だいたいハヤブサの場合には、1.20分、回転20分ですから、いわゆるディレイが発生するわけですね。ですから地上で打ったコマンドに対して衛星到着するまでにだいたい20分間ぐらい入って、 で衛星の情報を得るには20分間ぐらいかかるということは、今見ている情報というのは20分前になるわけですね。ということはそのディレイが発生しますので、衛星の中で勝手にいわゆる自分自身でいろいろなことを判断してプログラムが動かなきゃいけない。これがいわゆる自律化という機能になるわけですね。でそういったところをいわゆる担当させていただきまして、その面でいわゆるあの衛星の中でも特にあの新宇宙といいまして、地球の周りから飛び出していくような衛星ですね。でこれに関しては必ず自律化という機能が必要になりまして、そこをやらせていただいているということになります。
あとさっきの自動走行はこの分野とおっしゃいました。
はい
はい、ですね、なぜ自動走行がこの分野かといいますと、まあ、宇宙先端の先端の部分でですね、ロボットということに着目してきたわけなんですが、自動運転というのはですね、国の定義によりますとサービスロボットの一つというふうに定義されています。でサービスロボットの定義というのは、いわゆるあのロボット、人と関連するようなロボットで、ロボットの国の定義というのはですね、センサーがあって、それで、それを制御するソフトウェアがあって、それを動かすアクチュエーターがあればロボットだっていう定義なんですね。でそれがいわゆるサービス系のロボットの定義になりますので、当然のごとく自動運転というのも要は人と関連するような部分、いわゆるあのセンサーがあってそれを判断して、ものが動く、それに対して人間がそこに関与するということになりますので、どちらかというとサービスロボットの一つの分野というような位置づけで、SECはあの自動走行に関しては捉えています。
今どうなんでしょうか、あのマーケットをはじめとしてみんなが期待しているような時間軸で物事は進んでいるんでしょうか、自動走行っていうのは。
今開発投資は多いですので進んでるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
政府は2020年に高速道路の自動走行って言ってますけど、この目標の時間軸で進みそうですか。
ですね、あの自動走行というのはですね、あのいわゆる技術というのはある条件下でも持ってしかいわゆるあの保証できないんですね。ですから雨の時はダメ、あの夜はダメ、それから何とかの時はダメって、技術っていうのはですね、オールマイティ、全てのものをいわゆる全部できますということ自体を追求しようとすると莫大なお金と莫大な期間がかかっちゃうんですね。ということは何を意味するかというと、例えば高速道路っていう定義、それからあと、雨が降ってないとかですね、夜じゃないとかですね、そういったような条件を要はあの狭めれば、自動走行っていうのは可能だと思います。ですからその2020年までに、やった時にその今の、自動走行できることは今現実問題あのかなりなことができます。高速道路であれば、追い越したりいろんなことはもう全部技術的にはできるようになっています。でそれを一般の人たちが乗る、または一般の人たちが運転するときに本当に全部できますよということは言えないわけですね。ですが必ず制約が入ってくる。でその制約をどこまでいわゆるあのつけられるか、またはつけなければいけないかというのが、私はポイントなんじゃないかなというふうに思います。
社長、あとこの注力分野ロボットと出ております、はい、これも非常に速いスピードで進んできてますけども、
はい、
ロボットの話も少しいただけますか。はい、
ロボットなんですが、これセックはですね、2003年からあのロボットの開発研究をいたしております。ユビキサス時代の究極の端末はロボットになるんじゃないとかっていう話がありまして、結構あの私も好きですのでロボットに興味を持ちました。それでですね、いろいろな大学、それから国の研究機関とお話をしまして、分かったことがありました。でそれは何かというとですね、ソフトはハードのおまけ。その当時のですね、ロボットというのはですね、ハード屋さんがですね、ソフトウェアを作るんですね。でハード屋さんがソフトウェアを作るということは、ソフトのことを知らない人がソフトを作っていることになりますので、いわゆるあのコンポーネント化ですとかモジュール化、それからここの部分は次の、ロボットに使えるよ、ここは使えないよとかっていう共通化ですとか、それから、コーディングの仕方ですとか全くもってめちゃくちゃだよと。でひどい場合にはドキュメントがない。だからその人が辞めてしまうと何をやっているか分かんない。でそれでいわゆる、こんな状況なのっていうのと国といわゆる話をいたしまして、やはりあのこれからロボットを産業として育てたいと。でロボットを産業として育てるにはやはりあのソフトウェアが重要だと。でそのソフトウェアの中にいわゆるこのシステム工学ということなんですけども、ロボットにシステム工学を入れなければいけないと、まあ、そういった立場でソフト会社なんですけども、いわゆるロボットの産業を育てようというところに貢献しようじゃないかということで、スタートいたしております。 結構長いですね。まだロボット工業界に入ってるソフト会社なんてめったなかったですから。
いずれどうなんでしょう、その鉄腕アトムみたいなロボットでできるんですか。今ペッパー君レベルまで来てますけど。
ロボットはですね、AI も同じなんですよね。 AI で今囲碁で日本人って言いますか最高を任したって言いますけど、 AI はね囲碁をやりたいとは思わないですよね。
思わないですよね、普通は。
で AI が囲碁をやりたいとかね、そう思い始めたら脅威ですね。意思を持ったらもう大変なことになるんですけど、まあ、そこまではいかないと思いますね。ですから意思を持たないロボットはいっぱい出来上がって、お前これをやれって言われたら一生懸命こなすということは可能だと思います。と今の段階ではまだこういうことができる、ああいうことができるという段階ですので、やはり人間にとって、人類にとって貢献するようなロボットに関しては開発していきたいなというふうに思います。
基盤技術はリアルタイム技術、右側に出ているのが IoT、AI、ロボット出てきてますが、これの基本がやっぱりリアルタイム技術ってことでしょうか。
そうですね、もともとですね、今非常に流行りになっている IoT、モノのインターネットという概念というのはですね、1989年にですね、ゼロックスのパルアルト研究所、有名なMacのマウスを開発したところですね。そこがですね、1989年にユビキタスという概念をもう発表いたしております。でこのユビキタスの概念というのが、いわゆるあらゆるものをインターネットでつなぐ時代が来ますよということを宣言しておりまして、それがですね、最近ですね、センサーの技術、それからですね、一番大きいのがですね、ネットワークの高速化したことですね。でネットワークが拘束されますと、いろんなものがいわゆる動き始めますので、そういった意味では技術が進歩してきて、いわゆる今の IoT の時代に入ってきたという背景になります。で当社はですね、こういった研究開発が好きな会社でございますので、この1989年にこの概念を見て、これだと思っちゃったのがいっぱいいるんですね。それで、やり始めたのが大体2000年ぐらいから、この研究開発テーマをユビキタスというふうに定義いたしまして、将来の、こういった時代が来るかなということを見越していろいろな研究開発を行っているというのが、背景にあります。で基盤技術はリアルタイム技術だって書いてありますのはですね、基本的に IoT、ユビキタスもそうなんですけども、どういう構造になっているかといいますと、一番先っちょにセンサーがくっついているんですね。でセンサーがくっついていて、そこに通信ネットワークのいわゆる、ハードウェアとソフトウェアが入ってきて、それがネットワークでつながれて、で、データのサーバー側に蓄積されていると、物と物とがつながったときに、いわゆるデータが蓄積されていくわけですね。でこのデータがいわゆる価値を生んでいくんですね。それをいわゆる AI で分析、ビッグデータと言われているやつです。それを、分析したり、それをいわゆる利用して再制御系の方に回したり、そういったことをすることによって初めてデータが価値を生んでくる、これが最大のポイントになってくるということになります。
今マーケットで皆さんが見ているこの IoT とか AI とかロボットっていう、非常に材料として興味がある部分なんですが、その最先端をセクさんやってると、
別に最先端と思ってるわけではなくて、例えばロボットだっていうと、もう2003年ぐらいからやってるわけですね。でユビキタス自体も、要は2000年ぐらいからやってるということですので、今追いついてきたかなっていう感じしますね。
社会が、
はい、ね、偉そうなこと言いました。
社会が追いついてきた、
かっこいいですね。
かっこいい
時代がね。
今後の成長戦略、ここにオープンイノベーションとかはあるんですが、
はい、はっきり申しました、セックの弱点というのがですね、要は研究開発で、他社との差別化でニューエレメントを作って、それをベースに高付加価値化を図るわけで、そういった意味ではこの上の部分に関しましては、出来上がってきていると思います。主体的なビジネスによる高付加価値化って書いてありますけども、これは要はソフトウェアのカスタマイズ、いわゆるソフトの受託開発と言われている部分ですね。ですから、成長戦略と言いましても社員数に比例する部分でしかありません。でそれに対して、社員数プラスいわゆる協力会社の外注費を乗せて、売上が計上されるということになりますので、そういった意味では社員数が増えない限り、またはいわゆる、強力な協力会社が増えない限り、あまり伸びない。でこれがセックの最大の弱点といいますか、よく投資家の皆様から、成長性が低いと いうことがよく言われるわけなんですけれども、それだと思います。で、課題といたしましてはその下になります。じゃあどうするんだということになるんですが、これがリアルタイムソリューションビジネスで一応飛躍したいというふうに考えています。で、ロイヤリティ、いわゆるライセンス料ですね、そういった社員数に比例しないような事業成長をこれから目指していきたいというふうに思っております。で、チャンスが来たかなというのは今の僕の実感です。要はロボットにしろ、いわゆるAI にしろ、そういった意味では非常にこれから市場が変革する、技術革新が非常に面白い、時代に突入しますので、既存の技術ではない新しい技術が求められるようになります。そういったところで、下の今いろいろなことを考えているわけなんですけれども、それによって、成長性を高めるというのが、当社の今の、戦略になります。で、 IoT の時代というのはですね、このオープンイノベーションなんで書いてあるかということなんですが、一社じゃできないんですね。必ずセンサーメーカーがいる、それから、通信事業者がいる、それから、サービスを提供するような会社がいる、いろんな会社といわゆる組んで一つのシステムを作り上げてサービスを提供する時代になりますので、そういった意味では、いろいろな今ベンチャーさんもいろいろいらっしゃいますので、このオープンイノベーションというのを目指していきたいというふうに思っております。
最後に、業績の推移のところでございますが、はい、ここもお話を伺っておきたいと思うんですが、
大変言いにくい部分でございます。
聞きにくい部分なんですが、
はい、のこぎりの刃みたいな感じになっております。で、セックの最大の特徴といいますのはですね、大きいイノベーションがあると成長するということですね。で、イノベーションがないと停滞するということになっておりまして、一番初めの第一段階の成長期がこのモバイル通信網普及というのはですね、通信の自由化になります。で、電力会社が通信に参入したりですね、いろんなことが起きましたけれども、そのところで一つ目伸びてます。それから次は携帯電話ですね。これがいわゆる携帯電話がインターネットにつながったことによりまして、ここで大きいイノベーションがありまして、ここで成長いたしております。そこから10年間厳しい時代が続きました。これは何も出てこなかったっていうのが背景にあるわけなんですが、それからその次に来たのがスマートフォンですね。これがオープンプラットフォーム、スマートフォンの普及で一気に伸びたということになりまして、それが今一段落しましたので、現在低迷期に入ってきてるかなっていうような感じになっております。で、その次を今狙っております。
IoT とかロボットだとか、そういったテーマになってくるんでしょうね。
はい、やっぱ今自動運転絡み非常に伸びてきておりまして、そういった意味ではこれからロボットというのが、セックの業績に関しては一つのキーワードになるというふうに確信いたしております。
スピード感ではいかがですか。
数年ぐらいのイメージになると思いますね。で、今ロボットのビジネス大きく今年バイバイゲームで来てるんですけれども、かなり伸びてきまして、今年のですね、今年度の商談状況からしますと大きい違いがですね、今まで研究開発案件がすごく多かったんですね。ロボットといってもこんなことできない、ああいうことできないみたいな、じゃあこれ作ってみようかなみたいなところが多かったんですが、今年度に入りまして商用化、いわゆるお客さんが自分で売るロボットについての開発、これが、結構増えてきてますので、そういった意味ではこれから大いに私としては、期待が持てるんじゃないかなというふうに思ってます。
わかりました。
株式会社セック代表取締役社長秋山一さんでした。どうぞ皆様大きな拍手をお願いいたします。セック IR セミナー、この番組は証券コード3741ジャスタック上場、株式会社セックの IR 活動の一環としてお送りしました。